ムンパレートゥースデー、その日の天使。皆さんこんばんは、ナビゲーターのナオエレーヌです。ムンパレートゥースデー第1週、その日の天使。この番組では様々な分野で活躍している私が気になるゲストを迎えしています。新たな視点や考え方を知ることで、リスナーの皆さんの世界観が広がって、人生をより楽しむきっかけにしていただければ嬉しいです。ということで、本日は私が心から尊敬している編集者の鈴木恭一さんをゲストにお迎えしてます。よろしくお願いいたします。
はい、どうも鈴木恭一です。よろしくお願いします。
はい、ご存知の方も多いと思いますけれども、鈴木恭一さんのプロフィール、私の方からちょっとご紹介させていただければと思います。鈴木さんはですね、大学在学中からライター活動を開始されて、ポパイ、ブルータスといった雑誌で主に現代美術、建築、デザイン、都市生活などの記事をご担当された後、この分野で執筆活動、書籍編集をされまして、これまでに数多くの本を出版されてきました。主な著書には東京スタイル、それから日本各地の奇妙な信仰名所を訪ねて歩くロードサイドジャパン、こちらの本でね、写真集の方で写真界の芥川賞と呼ばれる、木村伊兵写真賞を受賞されてます。その他にも独居老人スタイルとか、ハッピービクティムズ気倒れ放浄記、それから県外編集者等がありますけれども、なかなか主要メディアで取り上げられない場所とか人々、こういった方々にずっと光を当ててきました。鈴木さん、もう、はい、自分のお名前が付されている本って何冊ぐらい出されてます？
何冊でしょうね。自分自身の著書っていうのは、まあ十何冊だと思いますけど、20冊ぐらいだと思いますけど、
はい、
自分が編集した本っていうのも結構あるので、それを入れると百何十冊ぐらいですね。
すごいですよね。
いやいや、そんなもう経歴長いんで。
そうですよね、はい。76年ぐらいからポパイとかで、はい、スタートされたところなんで、もう40年以上。
本当ですね、はい、そろそろ引退しない
と、ね、いや、ね、ちょっと待ってくださいと。ということでですね、はい、これだけ長いキャリアのある鈴木さんなので、はい、今回はですね、2回に分けてお届けしたいと思いますので、は
い、
ぜひリスナーの皆様はですね、前半後半両方とも聞いていただければと思います。
お耳汚しで申し訳ないですけど、
とんでもございません、はい、もう嬉しいです、本当にありがとうございます。お忙しい中お越しいただきまして、で、鈴木さんの編集者としての、まあ、遍歴についてはですね、2回目でじっくりと掘り下げていきたいと思うんですけれども、はい、今回はですね、はい、今まさに鈴木さんがキュレーションをされている展覧会、
はい、
ミュージアム・オブ・マムス・アート、はい、日本国オカン・アート村、はい、こちらが渋谷の公園通りギャラリーで開催中ということで、はい、こちらのお話を中心にお伺いしていきたいというふうに思っております。鈴木さん、私昨日渋谷行ってきたんですけど、
はい、
なんか渋谷すごいことになってました。
そうですか。
渋谷駅から公園通りに、もうオカンアート村のバナーがずらずらずらって並んでいて、
はい、
なんか渋谷の街がオカンアートにジャックされてました。
ですか。いや、ちょうど渋谷パルコの向かい側の、交差点を挟んで反対側にあるビルなので、まあ、パルコのねブランドには勝ちたいっていうか、なんか派手なブランドがいっぱい入ってるので、それに負けないような押し出しをなんとかっていう感じで頑張ってきたんですよね。
すごい目立ってます。もうギャラリーの外にもね、オカンアートのこう大きなこう写真、はい、ポスターってあれパネルっていうんですかね、
まあ、そうですね、
で、
はい、
ちょっとあれに引き寄せられるように皆さん入っててましたよ、
はい、ガのような感じですか。
ということで、ちょっとそもそもリスナーの皆さんに、そのオカンアートって何なのかっていうのをちょっとご説明いただければと思うんですけども、
は
い、
あの 今回はあの僕とですね、それからそのオカンアートっていうのをずっと地元でサポートしてきた、神戸にあります下町レトロに首ったけの会というですね、チームの共同企画なんですけれども、なので展示してある作品のほとんども神戸のおかんさんたちが作ってくれたものなんですけれども、もともとですねやっぱりこう手芸っていうのは古くからね日本にずっとありましたけれども、うんうん、手芸ってやっぱりなんか役に立つものだったわけですよ。例えば あのそれこそこんな季節、冬の季節はね、あのお母さんが夜鍋して子供に手袋編んでくれたみたいな、そんな感じのこう生活に役立つ主婦の労働の一つとして手芸ってあったと思うんですけども、そういうものとは違って今のおかんアートっていうのはもう各家族家になって、おじいさんとおばあさん2人とかね、あるいはおばあさん1人とかね、こう小さな単位で暮らすようになって、生活必需品というか日用とは関係ないただの楽しみとしていろんなものを作ってる人たちがすごい増えてきたって、最近というかここ 2,30 年の現象だと思うんですけれども、そういう中から生まれてきたものっていうのが実はものすごくたくさんあると。だいたい自分家の実家に行くとなんか知らないうちに玄関の下駄箱の上になんか人形が増えてるとかですね地元の信用金庫のショーウィンドウとかになんかあるとか、いろんなのがあるんですけれども、みんな気にも留めてなかったわけですよね。もちろんアートとしては見られてないし、工芸品とも見られてないし、伝統的な手芸とも違うし、昔ながらの例えば民芸のね、郷土のおもちゃみたいなのとも違う。だからどこにも属さないけれども、多分今日本で一番たくさん作られてるものがそういう余裕のできたお母さんたち、まあお父さんもいますけれども、主にお母さんたちによって、ね、女の人たちによって、作られてきたものじゃないかと。だから、ね、その東京紹介してもらった東京スタイル以来、僕はいつもこう隙間を狙ってるって言われるんですけども、そうじゃなくて本当はものすごくたくさん、一番たくさんあるものをみんなこう例えばメディアの人たちは見ようとしないっていうのが僕の仕事の、テーマなんですよね。例えば東京の大体みんなどういうとこに住んでるかって言ったら、かっこいい豪邸とかじゃなくて、ワンルームとかちっちゃい部屋でアパートやマンションで物がぐちゃぐちゃにあって、でもなんとなく楽しく暮らしてるみたいな人が9割ぐらいだと思うんだけど、そういう人は絶対にインテリア雑誌とか建築雑誌には出てこないですよね、まあ、来なかったと。だからそういうこうメディアの中ではマイナーだけど、本当はマジョリティだっていうものをずっと探してきて、この手を動かしてみんなが創作するっていうことにおいては、そのお母さんたちが作っているよくわかんない人形とかアクリルたわしとか、そういうものがやっぱり今日本で一番いっぱいあるんじゃないかなと思ったのが、そのおかんアートっていうのをもっともう一回ちゃんと見せてみたいなと思ったきっかけですね。
でも初めて遭遇したのはどういったところだったんですか？
神戸の人たちはもともと下町レトロに首ったけの会っていうぐらいで、神戸 の下町エリアがあるんですよね。震災で随分被害を受けたエリアなんですけど、はいはい、そういうところにこう三宮とか元町みたいなおしゃれな神戸とは違うね、下町の風情が結構残ってるところがいっぱいあるし、そういう暮らしをしている人がいるので、そういった場所を例えば古い喫茶店とかね、そういうのを見て回ろうとしているうちに、そういうところに必ずなんか妙な創作物があるっていうのからおかんアートに入っていったんですよ神戸の人たちは。で僕の方はね、地方に出張することがすごく、地方を旅して写真撮ったりすることがすごく多いので、道の駅に行くのが好きなんですよね。基本一人暮らしなので、
うんうん、
自炊なので、うんうん、道の駅でなんか買ったりするのがすごい好きなんですよ、
はい、
朝採れの野菜とか果物とかそうするとね、道の駅に行くと必ずそういうメジャーな、ね、農産物の奥の方に 地元婦人会の手芸部の皆さんの作品みたいの売ってるんですよ。で本当にそのアクリルたわしから始まってですね、今だったら例えばあの手製の布マスクとか、マスクケースとか、あとアマビエ人形とかですね、いろいろ一体誰が買うんだみたいなのがすごいいっぱいある、まあ、見てても誰も買ってないんですけどでそれを見てる最初は何だろうと思ってたんだけど、全国各地どこの道の駅に行っても同じものが売ってるわけですよ。同じようなアクリルたわしのね、もう柄も色も違うけど、うん、でもフードの郷土色は全然ないと、
だ
いたいみんな一緒だと、
うんうんうん、
でこれは一体なんだっていうのがすごい気になり出してきて、うんうんうん、でみんなが一人の人に教わってるわけじゃないし、うんうん、NHK の手芸の講座みたいなのでやってるのともちょっとテイストが違うし、なんだろうなと思ったのがきっかけですね。
あでそれでちょっと深掘りしてみたら、
そうですね、
いろんなことが、
まあ、深掘りというかこういろいろ探してみたら、うんうん、こう本当にあの教則本はいっぱい出ているし、
うんうん、
そうその教則本を書いているカリスマの先生みたいな方たちもいっぱいいるし、あの手芸全国各地の、ね、今商店街の手芸店って減ってますけども、それでも結構あって、うん、そういうところにはサンプル品として飾ってあるのがいっぱいあるし、
うんうん、
あと気になると見えてくるんですよ。それまでは見ようとしてないから、
うんうんうん、
あのでも気になってみると、それこそさっき言った信用金庫の、ね、
うんうん、
ウィンドウとか、あの病院の窓口とかですね、うん、それからあのよく電車鉄道の高架下とか地下道とかに公共のギャラリースペースっていうか、壁にガラスのこう、うん、ウィンドウみたいのがあって飾るとこがそういうところですとかですね、
うん、
あとシャッター商店街のこうウィンドウの中とか、うんうんうん、めちゃくちゃに見えてくるんですよね、ものすごくたくさんだからそういうものっていうのがこう気にすると見つかってくるっていうことがすごい面白かったですね、僕にとっては。
そのおかんアートっていう言葉自体は、う
ん、言葉自体はね、僕たちがもちろん作ったんではなくて、
はい、
あのいつの間にからいつの頃からか言われるようになったんですけども、
はいはい、
僕が調べた限りで一番最初に使われていたのが2000年代の最初の頃、2007年、今ちょっと忘れちゃいますが2003、2004、2005年ぐらいですけれども、あの2チャンネルね、当時の今5チャンネルですけど、はい、2チャンネルに脱力オカンアートの世界とかいうスレッドが立ってたんですよ。でそこでみんな自分家のお母さんが作ってる脱力創作物をですねアップしてたのね。
なるほど。
それでそこの時が僕がオカンアートっていうのをたどっていって見つけた最初のものですが、
うんうん、
もちろん誰かがもっと前から言ってたのかもしれないですけどね、うんうんうん、
じゃあ定義自体は結構割と、まあ、あやふやって言ったら変ですけど、
いやもうあやふやです完全にあのお母さんが作るとは限らないし、
はいはい、
でも大体年配の女性が多いんですよね。
なるほどなるほど、
はい、
私もちょっとあの拝見させていただいたんですけども、とにかく会場入ったら圧倒される数で、はい
はい、本当ですね、
1000点以上
1000点以上ありますね大体ね。
いやもうなんかちょっと私が展示担当だったらめまいがしそうなあのだって全部お借りしてるわけですよ
ね。
お借りしてたりか鈴木さんの所有物ってことだから全部リスト作んなきゃいけないですよね。
僕の所有物じゃないんですけども、あのお借りしてるんで、
うんうん、
あの一つエクセルでも膨大なリストがサイズを測ったりとか出来上がってましてあの返却が大変だろうなと思いますけど、でも量を一つ見せたかったっていうのがありますね、
うん、
あのだいたい、ね、皆さんも思い浮かぶものがあると思いますけど、だいたいちっちゃいものなんですよ。
あ、そうですね、すごく、
ね、
うんうんうん、
要するにお母さんっていうのは家庭の中で自分の部屋っていうのを持たないっていうのが昔からありました。例えばお父さんには書斎があって、
うんうん、
子供にはこの部屋があるけれども、
うんうん、
お母さんはまあ台所みたいな感じ
で、うん、確かに
自分だけの空間っていうのがあんまりなかったんですよね、
うんうん、
あのそういう中で、だから本当みんながご飯食べ終わった後の食卓とか、うん、テレビの前のこたつの上とか、
うんうんうんうん、
そう限られた場所で作るっていうこともあるので、うんうんうん、まあ、小さいものが必然的に多くなるわけだけど、うん、そういうものって例えばこう さっき言ったみたいに玄関のとこにバーッと並んでるとか、あるいはよくあのバザーですよね、
うんうんうん、
地元のバザーとかでバーッと出てるとか、うんうん、手芸みたいな感じで出てるとかっていうのってちゃんと見てないわけですよ。
そうですね。
でも今回そのちっちゃい本当数センチのものをすごくきちんと撮影して、
うんうん、
で本当に小さなオブジェとしてきちんと見せたいっていうこともあったし、それからあのたくさんの作家の方が協力してくれてるので、いろんな作家が同じようなものをこんなに作ってるってことを見せたかったわけ。
なるほど。だ
からそれがあれですね、そういうことがあっていっぱいいろんなものをいっぱい並べてみたかったんですね。
でも今回そのあそこの渋谷公園ギャラリーでやる、はい、経緯っていうか、それは、はいはい、あのついさんから持ちかけたんですか？
いやいや、ね、あそこはもあの東京都がやってるギャラリーなんですね、うんうん、東京都には東京都美術館っていうのが上にあって、
うん
ありますね、
うん、
現代美術館っていうのが清澄白河にありますけど、うんうんうん、その一連のであそこが2,3 年前かな、できたばっかりで、
うんうん、
あの東京渋谷公園通りギャラリーっていうのはいわゆるアールブリュットとかアウトサイダーアートみたいなこう美術の専門教育を受けてない人、
うんうんうん、
例えばあの障害者施設で絵を描いてる人とか、
はいはい、
そういうのとは違う動機で絵とか彫刻とか立体と作品を作ってる人たちを専門に扱う場所だったんですよ、
うん、
まあ、今でもそうなんですけれどもそれであのギャラリーの人たちをよく知っているので、
はいはい、
なんかやりませんかっていうのを1年ぐらい、ま、もうちょっと前かな言われて、
はい、
いくつか提案したんですよ。
なるほど。
その中でおかんとかいいです、え本気ですかみたいな感じであ のいつ始まってしまったっていう感じですね。
そういうことだったんですね。面白いですねその経緯っていうのは。いえいえいえ。でもそのこの作ってる人たちっていうのは、うん、自分たちが作ってるものがおかんアートっていうこのなんていうか一種のくくりの中に入られるってことに関して、はいはいはい、どんな反応だったんですか？
まあ、本人たちはまずですね、まあ、知らないうちに僕は買い集めたってものもあるから何とも言えませんけれどもでもアーティストだと思ってる人はいないと思いますね。
うん、ですよね。
つまりアーティストは何かって話になっちゃいますけれども、うんうんうん、自分だけの創作物を作ってそれをお金に変え見せてお金に変えるっていうことを考えてないってことですよね、
うん、
この人たちは、
うんうんですね、
だからみんなね作るのが楽しいんですよ、うん、とにかく手を動かして、
はいはいはい、
でそれを例えばお金、まあね、友達の実家に行っていっぱい例えばカエルの人形が並んでると玄関の上にえこれかわいいとか言って売ってくださいって言っても売ってくれないと思うんです大体。
うん、
でもくれるんですよ。
あ、
でもくれてもあんま嬉しくないケースもあったりするわけえそんないらないですみたいな。でもそういうふうなのって今まで僕たちが思ういわゆるアートとは違いますよね、
うん、
あとアートっていうのはそうオリジナリティが基本ですから。
あ、そうですね、
人に作れないものを、うんうんうん、自分は表現できるっていうこと。でもそういうものじゃないんですよね、
うん、
純粋な作る楽しみ、
うん、
だからねそのおかんって人くくりにしちゃうのはどうかとも思いますけれども、
うんうん、
年配のお母さんたちっていうのはそのさっき言ったみたいに核家族化とかあと電化が進んでね、
うんうんうん、
あの日曜のあんまり仕事が前みたいに忙しくないわけですよ家事労働っていうのが、うんうんうん、で暇ができると、
うん、
それからある程度余裕のある人たちのものなんですねこれはね。だいたい僕が会った人たちみんな持ち家でしたし、
あ、そうなんだ、
だから時間があってでお母さんたちっていうのはね仲間ができるんですよ、
はいはい、
お母さん仲間ができて、うん、5,6 人とかで、うんうん、毎日のように会ってるわけ
いいですね
でお茶飲んでみんなでお菓子とか漬物持ち寄って特に地方だとねあの都会より集まりやすいのである意味、
うん、
あのいろんな場所があってそれこそ集会所とか、うん、道の駅のところにくっついてるコミュニティセンターとかそういうのがあってあと車でちょこっと行けばいいわけだしあのかえって地方の人が集まりやすい状況もあるので、
うん、
毎日会ってる人たちとか、うんうんうん、ずいぶん見たんですよ、
うんうん、
それで一緒にこうじゃあ今日は、ね、軍手で人形を作ってみましょうみたいな感じで、うんうん、上手い人がリードしてみんながそれによって作ってみると、うんうん、であのそれをまたみんなに分け与えたりすると、
うんうんうん、
というようなことでですね、
うん、
みんなで集まって作ってる時間が一番楽しいわ
け。あ、なるほど。
だから、うんうん、逆に言えば出来上がったものはもうどうでもいいとは言わないけれどあげちゃってもいいわけ、
はいはい、
全然
そかそか
大切にするとかじゃなくて、うんうんうん、もう段ボール箱にバーッと放り込んであったりとかそういう感じで作ってるプロセスが大事なんですよ、
うんうんうんうん、
だから そこで出てくるのはですね、お母さんたちにはそういう仲間がコミュニティにできるんですよ、
うん、
でもお父さんは定年退職した瞬間にコミュニティを失うんですよ、
うん、
つまり名刺がなくなって会社がなくなった瞬間に行くとこがなくなるんですよ、
うん
ね、だってそれまで朝出て夜遅く帰ってきたぐらいで、うんうんうん、近所の人っつったって仲間じゃないですよね全然ね
確かに。
だからお母さんみたいにこう強固な集まりがなくって、はい、それで寂しくなっちゃうんですねお父さんは ね、
あなるほどね。
だから僕たちが、うん、まあ、オトンアートと呼んでるものも対極にあるんですけども ね、うん、お父さんが作るものは、うん、例えば爪楊枝で法隆寺を作ってみたりとかですね、五円玉で五重の塔を作るとか、ね、割り箸で帆船を作るとかあるじゃないですか。
ありますあります。
あれね、うん、道を極めたくなっちゃうんですよ。
なるほど。
技を極めて道に入っていく孤独な作業になっちゃうわけ。
なるほど、
うん、だからやっぱり寂しさが作る生かすものっていうと変ですけど、あとはやっぱり、うんうんうん、こんな話をしてる時にうちのお父さんはそういえば囲碁のクラブに入ったと、仕事を辞めてからね、うんうんうん、そこに毎日通ってますとか言うんだけど、人がいて、うん、でも囲碁のクラブに入ってもやっぱり勝ち負けになっちゃうんですよ、そこで。
そうですね、確かに。
だから、うん、こう年を取ってからのお父さん、男の人のメンタリティと女の人のメンタリティって随分違うなっていうのを本当実感しましたね、うん、歩き回っていて、もう10年ぐらいこれは追ってるんですけれども、はい、だからこれがもしかしたらこのストレスの差みたいのが平均寿命の差にもなってんじゃないかって、
うん、あり得るかもしれません。
だって10歳ぐらい違うでしょもう
確かに。
それってすごいなと思って、ね、よくこう本当にお母さんたちはやたらこう顔を見るのに、お父さんは一体どこにいるんだろうみたいなことってよく思うんですよ。ね、この前にも1回はね、もう10年ちょっと前に広島県の福山っていうところで、
はいはい、
おかんアートの地元のお母さんたちの取材をして展覧会を僕やりましたし、それからやっぱ 5,6 年前かな、北秋田の方でも同じように地元のお母さんたちの作品を集めて展覧会をやったりしたんですけれども、お母さんたちはすごい集まってくるんですけど、
はい、
お父さんたちは一体どこにいるのって聞くんですだからそのオープニングにお父さん全然見なくて、
うん、
でもその後こうね、やっぱり今どこの地方のにもあるフラダンスクラブっていうのが、
はいはい、ありますね、
フラダンス教室の、パフォーマンスが始まるとお父さんたちがどこからわらわらとやってくるみたいななんかね、これが日本の現実かみたいなのを随分見ました、
ね、面白いですね。すごいなんかこうリアリティをもう見てきたということで、
はい、
いやもうぜひぜひね、ちょっとまだ見てない人がいたら見に行ってほしいなと思って、ね、4月10日までですもんね、
はい、4月10日までやってますし、はい、本当に日本で一番どこにでもあってみんながやっている創作の形で、
うん、
みんなが一番無視してきたものだと思うんですよね、うん、そういう観点で、見てもらえたらいいなと思うし、それを一個ずつ取り出してきちんと見てみると意外に面白かったりするっていうのが、うん、あとお母さんがアバンギャルドな感じもするしみたいな
そうですよね、
はい、
なんかそのおかんアート展と特別展示でやっているおかんアート宇宙のはぐれ星っていう、
はいはいはい、
3名の作家を
鈴
木さんが選んだ展示もあって、こちらもすごい見応えがあったんですけども、
ありがとうございます、はい、これはですね、こう3名今回選んでるんですけれども、素材はおかんアーティストなんですよ、要するに、うん、まあ、男の人も入ってるんですけど、3人の中には、はいはい、例えば新聞紙であるとか折り込み広告のチラシとかね、
うん、
それからその辺で拾った人形みたいな感じですとか、本当にこういわゆるおかんアーティストの人たちが使ってるものと同じ素材を使ってるんだけれども、もうそれともう入り込み方がすごくて、
うん、
そのいわゆるみんなで作って楽しむっていうと、もう別のゾーンに入っちゃってる、
うん、
一人でずっと作り続けている結構孤高の作家みたいな人たちが何人かこれまで見てきまして、
は
いはい、そういう人をもう本当に紹介する機会がないので、
うん、
今回特別室を作ってですね、おかんアートっていうにはちょっと無理があるので、
うん、
特別展示みたいな形でどうしても見てもらいたいなっていう人たちを今回 入れたんですよね。だから他の部屋とはちょっと違う感じで戸惑う人もいるかもしれないですけども、うん、でもこんな風に違うようにこう表現してる人たちもいるんだっていうのをね、
うんうん、
見てほしいっていうのと、やっぱり本当に材料が身近なんですよね。
そうですね、
うん、そこは新聞紙とかだから、だからやっぱりアートっていうのはこれ長く僕は取材してきたけれども、基本的にやっぱり今素材が高いかどうかっていうのが未だにあるわけですよ、
うん、
特に立体だと例えばコンクリで作ってるのは安く見られるけど、うん、やっぱ大理石はと高いと、うん、ブロンズだと高いとかね、
うんうんうんうん、
プラスチックの方が安いとか、うんうんうんうん、なんか素材で高級か低級かを見たりする風潮もすごくある、
うん、
そういうもんじゃなくて、
うんうん、
本当に身近にある材料でお金もかけないで、うん、こんなに楽しかったり、
うん、
こんなに深い表現をしている人たちがいるっていうのも教えたかったですね。
なんかあの中で都築さんが以前出されてた独居老人スタイルという、あ、
はいはい、
あのまあ、一人で暮らしている、ね、はいはい、あのご年配の方たちを、はいはい、まあ、たあの本があったんですけど、その中にご紹介された荻野由紀子さんでしたっけ、
はいはい、
ね、あの松竹劇場、はい、早稲田松竹劇場でしたっけ、
早稲田松竹っていう、はい、まあ、名画座ですごい有名なところなんですけれども、そこでですね、ずっと長い間掃除婦のおばさんをしてた人なんですよね、
うん、
でちょっと郊外の都営住宅に一人で住んでいらして、うん、まあ、お子さんがもう大きくなっちゃって一人になったんですけども、うん、でもう始発でそこから早稲田松竹にやってきて、だから6時ぐらいには着いちゃって2時間ぐらいかけて、そう、もう館内をビカビカにして、
うん、
でスタッフ誰も会わないうちに帰ってくというですねで伝説のような方ですけども、
すごいですよね。
その中で例えばお手洗いとかね、すごい殺風景なのがかわいそうっていうか、かわいそうな感じがして、自分で本当にあり合わせのもの、そう、例えば景品でもらった人形とか、惣菜買った後のプラ皿とか、そういうのでちょっとしたオブジェを作り始めたんですよ、
うんうん、
で何も劇場から頼まれたんじゃないんですよ。
ああ、そうなんですね。
勝手に自分家で作って持ってくるわけ。
う
ん、それでこう季節ごとに変えたりとかして、いつの間にか見ると新しいのが出てるっていう、劇場の人も驚くみたいな感じで、ずっとあって、ただ誰にも頼まれないまま作ってたんですよね、
うん、
で、まあ、掃除しかしてなかったので、そんなにお金ももちろんないわけだし、本当にあり合わせのもので、誰にも頼まれないままずっと作っているうちに、ファンもできて、で早稲田松竹のウェブサイトにも荻野さんのページみたいなのができるくらいになってた。そういうふうにですね、一人だけで評価とかを求めずにやっている人たちっていうのが、うん、の代表格の一人かなと思います、ね、
そうですよね。でも荻野さんを鈴木さんが取材されてて、まあ、かなり苦労人というか、もう私あの説読んでなんか涙出そうになったくらいで、
そうですね、本当に苦労人で、だけどもう今はちょっとご高齢で施設に入っちゃってるんですけども、
で
だからお家にいっぱい作品があったのを全部片付けられちゃったんですが、早稲田松竹の人が、
はいはい、
あまりにももったいないっていうことでいくつか取っといてくれたんです。
そうだったんですね。
で倉庫に入ってるのを見つけてくれて、
なるほど、ね、
今回その現存してる全てを展示することができたんですが、そうやって普段絶対見られないものっていうのをね、ちょっと無理やりかもしれないけど今回どうしても見せたかったっていう気持ちがあって、その展示室ができたってことですね。
そういうことだったんですね、はい、いや展示室の中にも都築さんのね、いろんな文章があって、
はい、
もういちいちいちいち私本当にストライクゾーンに入って、
本当に
もうなんか最後なんかもう涙出そうになりました。ぜひね、皆さんにも見ていただきたいなというふうに思っておりますけれども、はい、こちらのオカンアート村、今何かその、はい、特設ウェブサイトができてるんですよね。
そうですね、会期中ウェブサイトを作って、皆さんの周りにあるオカンアートも投稿してくれたら、そこのウェブサイトで出しますっていう、
はい、ハッシュタグオカンアート村、
はいはい、あとはインスタグラムでハッシュタグオカンアート村っていうのをつけてもらえば、どんどん勝手にアップしてもらえば、それが、ね、検索すればウェブ上の巨大なオンラインミュージアムになるということでやってますので、よかったらぜひどうぞ。
はい、お願いいたします。あとね、キュレーターズトークとかもオンライン配信のご予定があるそうで、
はい、
YouTube チャンネルの方でこちらは、おそらくこれが放送になっている頃には見れると思いますので、
はいはい、
あとは都築さん の、 あのギャラリートークもですね、3月4日に、開催される予定なんですが、こちらはインスタグラムでライブ配信される予定ですので、はい、あの3月4日の6時からということで、皆さんぜひあのご覧になっていただければと思います。ぜひぜひ、じゃあちょっと、まあ、あっという間の30分なんですけども、はい、ぜひ後半またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、どうも。